多くの民族でよく知られている歴史上の人物といえばアブラハムというヘブライ人です。アブラハムは3つの世界的な宗教によって非常に尊敬されている彼です。それはキリスト教とユダヤ教とイスラム教です。なぜ4000年ほども前に生きていた人がこれまで広く永続的な影響を世界に与えられたことができたでしょうか。アブラハムの人生や生き方の特徴は何だったのでしょうか。現代の私たちはアブラハムの人生からどんな教訓を得ることができるでしょうか。これらの質問に答えるために今日から数週間にわたり少しずつ皆さんと一緒にアブラハムの人生を学びたいと思います。アブラハムの特徴の一つは彼が神様と親密な関係があったことです。それは神はアブラハムを私の友と呼ばれることから明らかです。創世記に描写されている通り時が経つにつれてアブラハムと神様との友情はだんだん深まりました。しかしその友情が深まった彼といってアブラハムが若い時から神様を信じているというわけではありません。実は神が当時70歳ぐらいに経ったアブラハムにご自分の表された時までアブラハムはおそらく誠の神様を知らなかったでしょう。誠の神様を知らなかったどころかアブラハムはおそらくお父さんと同じように他のいわゆる神々を拝んでしまいました。では誠の神様を知らなかった偶像崇拝者がどのようにしてその神様の最も親密な友となったのでしょうか。創世記に記録されている物語、すなわちアブラハムがどのようにして神様の友になったのは重要な実話なのです。その話は育ちや民族に関係なく、どんな罪深い人でも神様の親しい友達になれることを示しているからです。それでアブラハムの人生を学びましょう。アブラハムの人生を通して描写されている通り、誠の神様との親密な関係に至る道は次の通りです。まず、人間からではなく、神様の方から人間との友情を求めてくださいます。アブラハムは神様を知らなかった。永遠から神様はアブラハムをしていました。見てください。どうやってアブラハムが神様に出会ったか。使徒の働き7章にそのことが記録されていますので見てくださいませんか。使徒の働き7章。使徒の働き7章の2節。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前まだメソポタミアにいたとき栄光の神が彼に会われてあなたの土地とあなたの親族を離れ私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデヤ人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいる地に、すなわちイスラエルにお移しになりました。まず、裏に住んだ時、神様突然彼に現れた。その時アブラハムは神様のことを全然知らなかった。一回だけではなく、創世記 創世記見たら、あの2回目、また神様は仮の前に言われました。見てください。創世記の11章の31節から読ませていただきたいと思います。創世記11章の31節。テラはアブラハムの父さん。テラはその息子アブラムと言うことありますが、彼の名前は変わりました。この最初の彼のアブラムです。意味は偉いお父さん。後で神様は彼に新しい名前を与えてくださいました。アブラハム。アブラハムのはね、この民族のお父さんという意味です。でもここでアブラムですね。その息子アブラムとハランの子で自分の孫のロットと、なぜならハランは亡くなった。息子のアブラムの妻である嫁サライとを伴い、彼らは金の地に行くためにカルデー人の裏から一緒に出かけた。しかし彼らはハランまで来て、そこに住み着いた。だからお父さんはカナンの地に行こうとしましたが、そこまで行けなかった。裏からこのハランのところに行きました。前は神様は、アブラハムは裏に住んだ時現れた。この国を離れてカナンの地に行きなさい。でもお父さんと一緒にハランまでに行きましたが、そこでお父さんは32節、テラの一生は250年であった。テラはハランで死んだ。またもう一回神様はアブラハムの前に現れた。これは12章の一節のことです。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。本当に不思議です。このアブラムは神様知らなかった。神様は2回ほど彼に声をかけて、その時皆さん、アブラハムはまだ救われていませんでした。それなのに神様は彼を深く愛して、それから彼を導こうとしました。皆さん、私たちはみんな同じです。一人も神様を求めません。見てください。ローマ3章の10節見てください。ローマの3章の10節、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、その通りのある人はいない、神を求める人はいない、すべてのものが迷い出て、みんな共に無益なものとなった。一人も神様を求めません。イザヤ書によると、私たちみんな基地のようにさまよい、この自分勝手な道に向かっていった。神の方に行こうとしません。人間は、神様は人間の助けを、神救いは神様の方から始まります。エペソのビデンドとか見てくださいませんか。エペソ2章、イエス様を信じる前、福音を聞き入れる前、エペソに住んでいる人たちは全く同じですよ。エペソ2章の1節、ここでパウロはそのエペソのに住んでいる信者たちが救われる前の状態を表しましたね。あなた方は自分の罪悪と罪との中に死んでいたものであった。これはね、この肉体ではなく、これは霊的な死。その罪で聖なる神から断ち切られた。神を知らなかった。神と関係なかった。その時。その頃はそれの罪の中にあって、このような流れに従い、 口の権威の持つ支配者、すなわちサタンとして今も不従順の心の中に働いている霊に従って歩んでしまった。誰についていきましたか？サタン。神様についていこうとしなかった。神様知らなかった。三節、私たちもみんなかつては不従順の心の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、何のために生きましたか？自分のために生きました。神のためではなく、肉と心の望むままの行い、他の人たち同じように生まれながら見怒り、神様怒りを受けるべきことでした。しかし四節、憐れみ豊かな神を私たち愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪悪の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし和解させた、許された。あなた方を救われたのはただ恵みによるのです。ここで何回も学びましたが、恵みと憐れみね、憐れみとは当然の罰が課せないという意味です。アブラハムは偶像崇拝者でしたが罰されなかった。ローマ人への手紙によると、それは神様の憐れみ、恵みは値しないものに良いものを与えることです。一方的なことです。そのこと私たち同じでしたよ。神様の憐れみによって、神様を知らなかったのに神様は私たちを導こうとしました。恵みによって私たちにもいろんな人を通して福音を述べ伝えてくださいました。救いやさせる信仰を与えてくださった。信じるとき神と和解されているので、今神様のものです。まず人間からではなく、神様の方から人間という情を認めてくださいます。そして神様の友になるために、人は神様に従わなければならない。創世記に戻ってくださいませんか？12章、神様は言葉を聞いたから、アブラムの反応は4節5節に記録されています。12章の4節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロートも仮においさん、ロートも彼と一緒に出かけて、アブラムがハランの出た時75歳であった。アブラムは妻のサライと甥のロートと彼らが得たすべての財産とハランで加えていた人々を伴い、カナンの地に行こうとして出発した。こうして彼らはカナンの地に入った。従いました。それまでアブラムはね、そのところに行ったことない、神を見たことない。ただその声を聞いたとき、心に生きている神と分かって従おうとしました。まだ救われていませんでした。その仮の救いが別の創世記の別の章に記録されて、まだ救われていない場合は、それでも神に従おうとしました。神様の友になるために条件は、人はまず神に従わなければなりません。イエス様は同じことを教えました。見てください。ヨハネ15章。ヨハネ15章。ヨハネ15章の12節。13、14。十字架につけられた前夜、イエス様は弟子たちに次のような言葉を伝えました。12節、 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方を行うなら、あなた方は私の友です。誰かがキリストを信じてキリストになったからといって神様の友になるわけではありません。皆さん、キリストの命令を守らなければクリスチャンでも神の友になりません。神様と親しくなれない。永遠の救いを持っていますが、この次のステップです。それでイエス様はその弟子たちに、この歌詞によると弟子たちも清められた、弟子たちを救われたけれども、これからキリストの命令を守らなければ神の友になれないことを教えました。神様の友になるために人は神様に従わなければならないからです。また神様に従うために人は信仰が必要です。アブラハムの場合はその通りでした。ヘブル人11章を開いてください。ヘブル人への手紙11章の8節、ヘブル人への手紙11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地位に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。すごいでしょ。アブラハムは、皆さん、アブラハムはね、スマホを持っていませんでした。Google でね、この道取ってとか、本当にあとに、2つのルートがあったそうです。一つはね、砂漠で、ね、通ったら他のルートより短いですが、多分アブラハムの場合はたくさん羊、特に牛などありましたので、だからこの川沿い道を取らなければいけません。2000キロ以上長い旅ですね。でも彼は信じて行きました。なぜなら神様に従うためには信仰が必要です。私たちは同じですよ。コロサイ人2章を開いてください。コロサイ人2章、2章の5節から、2章の5節から7節まで、パウロはこの手紙を書いた時、獄中でした。ローマにいました。私は肉体においては離れていても、だからローマにあった。霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。あなた方はこのように主イエスキリストを受けたのですから、すなわち信仰によってキリストを受けて入れたから、彼にあって歩みなさい。救われた時だけではなく、皆さん日々信仰が必要。信仰によってキリストが自分の代わりに十字架で自分の罪を受けになったことを受け入れましたね。そのことによって自分が罪深いものと認めて、キリストが自分の身代わりとして信じて、キリストが聖書に書いてある通り蘇られたことを信じたとき救われました。行いによってではなく信仰によって救われます。でも皆さん、成長するために日々信仰が必要です。その意味です。あなた方はこのように主イエスキリストを受け入れたですから、 彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。神に従うためには信仰が必要です。第二クリント5章を開いてください。第二クリント5章、5章の7節。第二クリント5章の7節。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。天国を見たことありますか？イエス様の姿を見たことありますか？ない。信仰によって私たちは今日集まりました。今日私たちの神様は生きていると信じていますので、その神様を礼拝するために私たちは集まりました。でも私たちはまだ神様を見たことはありません。信仰によって救われて、信仰によって日々過ごします。皆さん、信仰は、筋肉のようなものなので、使わないに移植してしまいます。私は去年そのことを学びました。ちょうど1年前に手術、ごめんなさい、怪我した時に、ね、お正月の前の、ね、すぐ手術を受けることができなかった。だから1週間ぐらい待たなければいけませんでした。また手術を受けたからリハビリが始まるまで少し時間がかかった。皆さん、その間に私は私の肉をね、筋肉をね、移植してしまいました。私はびっくりしました。10日間しか使わなかったのに非常に変わりました。信仰は同じです。信仰を信じたちは信仰を信仰によって日々を過ごさなければ、その信仰は移植してしまいます。筋肉が同じように毎日使わなければいけません。私はびっくりしました。別にただ歩くことだけで筋肉を使うでしょ。その10日間使わなかった、歩かなかったので、その移植してしまいましたことです。信仰は同じです。から私たちは聖書によると信仰によって祈るだけです。祈るの時、皆さん何か神様に期待していただくでしょうか？自分ができないことを神様に願いますか？神様の御言葉を信じて祈りますか？そのために信仰が必要です。献金する時、私は余ったものではなく、皆さん信仰によって献金しなければ神様喜びません。また、これはいりません、なんかどうぞ神様使って、いや、まず私たちはまず神様の部分に置いてあります。イスラエルの場合はやっぱり、ね、いろんな動物を飼っていましたが、牛とか羊から、モーセの律法によると最初に生まれた動物を神様に捧げなければいけませんでした。信仰が必要でした。もし次の動物が生まれなければ困りますでしょ。でも信仰によって一番ベストを神様に捧げます。それは皆さん信仰によって生きることです。今神様はあなたに何をしようとされますか？多分私たち一人一人によって違いますが、何かこれをしなさいとかでも遠慮します。いや、こうすればこうになるかもしれません。皆さん、信仰によって歩けなければ神様を喜ばせることはできません。神の友になることはできません。まず、この友情の流れで、まず神様の方から、人間からではなく神様の方から、人間との友情を認めてくださいます。アブラハムの場合はその通りでした。私の場合はその通りでした。神様を共になるために人は神様に従わなければならないです。アブラハムはカナンの地に行けなかったら、彼は神の友にならなかった。 ただ神様に従うために信仰が必要でした。どういうか分からなかった。カナの地という地があると分かりましたか。この道がそのところに着くと分かりましたか。でも、そこに着いたらどこに住むか分からなかった。一人も知らなかった。でも彼は、ね、信仰によって行きました。また人の神様への祝福は自分と神との友情を深め、さらに他の人々に祝福をもたらします。創世記に戻ってくださいませんか。創世記の12章。神様約束をもう一度見てください。12章の1節から3節まで、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラハムね、その名前は聞いたことあるでしょ？今日だけではなく、神様はこの言葉を成就しました。先ほど言いましたが、このアブラハムはね、今は世界的に3つの宗教に、ね、非常に尊敬されます。言葉、なぜならアブラハムは神様に信仰によって従いました。祝福されました。皆さん、その時、ところでこの時、アブラハムは子供はなかった。奥さんはね、不妊の女だからです。でも、彼の名前は偉いお父さん。でも、お父さんではなかった。面白いでしょ。そして、彼は子供ができる前、神様、彼の名前を書いて、あなたの名前は、民族のお父さん。でも、まだ一人もいなかった。だから、でも神様は約、このここで約束された通り、アブラハムは信じて、従ったから、神様はその言葉を成就してくださいました。いろいろあります。例えば、ここでね、大いなる国民、イスラエルを聞いたことありますか？本当に小さい国です。でも強いでしょ。なぜなら、神様はアブラハムにこのことを約束しました。周りに敵ばかりです。ほとんど毎日、今週ね、先週ニュース出たでしょ。政府変わりました。もっと厳しくなったね。いろんな今トラブルありますね。イスラエル、小さい国でしたね。神様はアブラハムにその民族を約束してくださいました。だから今その国がまだ残っています。また、地上のすべての民族はあなたによって祝される。私たちも含まれている。私たちはアブラハムの従順によって祝されたでしょうか。見てください。マタイ一章開いてください。マタイ福音書。福音書の一章の一節。また福音書の一章の一節、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。イエス・キリストはアブラハムの子孫です。だからアブラハムによって神様は全世界を祝福してくださいました。なぜならその救い主を天から救わせてくださいました。もしアブラハムがね、神に従わなかったら、国を出なかったら、カナン地に行けなかったら、どうなるでしょうか。皆さん、答 これは大事なことですが、私たちは神様の友になるために、先ほど言いました、今神様の方からその友情が始めましたね。ただその友になるために、私たちは神に従わなければいけません。でも従うのために信仰が必要ですね。またでもね、神様の、私たちの神様への従順は、自分と神と、神との友情を含め、私は親しくなる。それだけではなく、周りの人が祝福されます。もし私たちは信仰によって、神と共に歩み続けるなら、イザヤ書、イザヤ41章を開いてください。イザヤ41章。41章、1章の8節から10節まで。神様の言葉です。イザヤとして。しかし、私のしもべ、神様は話します。イスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んだ、捨てなかった。恐るな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神である。だから私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。だから今イスラエルの国が残っています。神様はアブラハム、神様の友にそのことを約束してくださいました。私たちはアブラハムの人生からいろんなことを、教訓を得ることができますよ。だからたくさん創世記にアブラハムの人生について詳しいことがたくさん記録されています。だからアブラハムと同じように神様の友になりましょう。